皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今さらゲームクラフトのお時間です。このポッドキャストはアナログゲームを自作したいという衝動に駆られたいい大人たちがゲームを作るにはどうしたらいいのか、何をすべきなのか、素人ながらに語り合い、時には好きなゲームの話題や最近プレイしたゲームを振り返ったりするのんびり今さらラジオです。 MC1 2番機です。
お、MC2 うぬんです。
MC3 岡武者です。
MC4 松雪です。
はい、じゃあ始まりましたね。今更ゲームクラフトなんですけども、俺がね、こう、噛まないで言えたと思った矢先の出来事ですよ。
頑張ったのにな。
頑張ったでね。
あんまりご意見番を追い込むなよ。
すいません、ご意見番。まあですね、このね、ポッドキャスターですね、今更ゲームクラフトと申しましてですね、まあ、アナログゲーム、まあ、ゲーム好きな我々がですね、まあ、自分たちでもね、ちょっと、ね、ゲームを作ってみたいっていうね、まあ、今更ながらそんな衝動に、いい年こいてですね、そんな衝動に駆られてしまったので、まあ、そんな中我々がですね、一体どうやったらゲームを作っていくのかっていうのをですね、まあ、全然素人なんですけども、みんなでちょっと話し合っていこうかなっていうところで始まったものなんですけども、
なるほど。
はい。うん、皆さん、うぬさんどうですか？意気込みは。
うん、ゲームは作りたいです
よ。ゲームは作りたい。ゲームは作りたいですよ。何そのゲームはっていうところ。
ラジオあんまり乗り気じゃないみたいな。
ラジオ乗り気じゃないみたいな感じで。
まあ僕らの活動記録というか、後でゲームを作った時に、
こういう
ことをたどり着いて、こういうことを経てようやくたどり着いたんだなっていう、ちょっと回想録みたいになればいいですね、最終的にね。
ああ、それいいですね。
いいね、いいね。そうやって昔こんなことを、ね、ゲームを作った時にこんなことを言いながら作ってたんだっていうのが分かるとね、やっぱ楽しいんじゃないか
な。ね、この時点でね、やる気あんまりなさそうな雰囲気を出してた若武者が実はこんなところで働いてたんだなっていうね。
それは本当に将来言えるかい？
自信ない。
自信ないよね。俺もね、それを肯定できなかった、今。一瞬ね、肯定できるところをね、探そうとはしたんだけどね。ちょっとね、素直にうんって言えなかった。
うん、まあ、今俺そういう評価だからいいよ。
明日から本気出すみたいな。
若武者さんも、こっからね、こっからグーンって伸びしろあるから。こっからですよ。
お前はやればできる子なんだよって。
やればあの褒めて伸びるタイプかもしれない。
ああ、今までがちょっとダメだったのかもしれない。
もしかしたら我々ね、
あのうん、僕らの態度が悪かったのかもしれない。
若干ちょっと
コミュニケーションのやり方をね。
なんかちょっとこうなんていうんだろうな、若干めんどくさいっていうかね。
そうでしょう。
もう第1回目のね、オープニングトーク、しかもまだ開始3分でね、若干メンバー間のね、圧力っていうのがね、ちょっと生まれてるけど。もつゆきはあれだよね、俺らとあんまりこう一緒にアナログゲームってやる機会ない、
ね。そうですね、アナログゲームはほとんどやってない。だって一緒にやる友達がいないんだもん。
寂しいことを言うなよ。
俺たちがいるだろ。
いるけど遠い。
近いけど遠いよ。
物理。
物理が遠い。
いろいろとね、距離的な問題があるからね。まあけど、この4人でね、アナログゲームだけじゃなくてね、アナログゲームこの4人でやったことあんまりないけど、ないよね。
そうね、
オンラインアナログ。
オンラインアナログ。
オンラインアナログゲーム
を。あと、まあ、
あれか、イノベーションとポーカーやったぐらいか。
と、あと
ああ、やったね。うん。
の錬金と、あと動物将棋。
あれ動物将棋。
動物将棋のあの名勝負。あれ、どっかしたかったな
あれはね、名勝負っていうかね、事件だ、
まあ、大事件。
お互いが王手取れるのをね、ガンスルーして、二巡ぐらい回るっていう事件があ
った。しかも本気でどっちもすごい真剣に考えてんのに、それに気づいてないっていう。
俺とうぬん先生も爆笑だから。その場に倒れ込むかと思ったから。
えっと
言われて初めて気づいた衝撃の事実。
こっちが
衝撃。言われてもちょっと気づかなかった最初。
遅いんだよね。気づくのがね。まあそんなね、その程度の我々がですよ。 自作ゲームを作っていこうと。まあ基本的にはあの自作のアナログゲームですね。カードゲームとかボードゲームとか、そういったものをですね、まあ作っていきたいと思ってるわけなんですよ。
うん。
はい。まあそういったことでね、素人ながら、まあ、何をしたらいいか、まあ作るために何をしたらいいのか、何を考えるべきなのか、っていうのをね、まあみんなで話し合っていってですね、まあ最終的に一個のものを作っていけたらいいなとは思ってるわけなので、そう、みんなで何かするってやっぱ楽しいじゃん。
うん。
そう、何かするっていうものプラスね、俺はね、作りたい。
うん。
うん。作りたいっていう衝動がいつも心にあるわけですよ。
うん。
人として、人間として生まれたからにはですね、作っていかなければ生きていけない。
うん。
うん。そういう人生哲学さえもね、俺は持っているわけなんですよ。
うん。
なんだちょっとこの加工気味の空気
だって人生哲学とか言われてお前
出せすぎるちょっと、
まあ、うん多分ねあの次の次ぐらいではもう忘れてると思うけど次ぐらいまではねまだ人生哲学って言い出すかもしれないけど3回目になると多分忘れると思うけどまあそういったことでねあとみんなでまったりねのんびり作っていきながらまあなおかつねまあその作るっていうだけじゃなくてねまあ好きなゲームの話とかね最近プレイしたゲームどうだったこうだったっていうのもですねまあみんなで一緒にね喋りながらやらせていただけたらなと思いますのでは
い、
はい、どうぞ皆さんよろしくよろしくね
はい
はい
よろしくね
はいじゃあ今さらゲームクラフト始まりますよ
ふ
ぅーふぅーっていうの
いやここはなんか BGM ノリ的にいるのかなあ BGM で、うん
ラジオは大体こう始まるよって言った
らそうかそうか確かに、
まあ、始まりましたよフーで BGM に入ってもよかったけどね
探って
探り探りやさてですね、始まりました今更ゲームクラフトなんですけども、まあ、それぞれね、まあ、これから、まあ、ゲームをね作っていこうっていうところからですね、まあ始めてるわけなんですがね、まあ、それぞれメンバーがねどんなゲームが好きなのかっていうのはね、それぞれね、まあ、知っといた方がいいんじゃないかと思うんですね。
うん。
うん。
突然俺が話し始めたからなんか何君らちょっと引いたの？
いや俺これでいいと思ってる。いや俺むしろ待ってたよ君が喋るの。
なるほどね。うん。そうね。まあまあね、それぞれ、それぞれ好みが違うじゃん、ゲームの好みって。
うん。
うん。どんなジャンルのゲームか、アナログゲームでもさ、俺なんかは、なんか、農場系とかっていうのが好きなんですけど、やっぱタカさんとかが全然違うゲーム、別のゲームジャンルが好きなわけじゃないですか。うん、なんか得意なやつとかも全然違いますよね。
うん。
うん。若見者さんって、うん。若見者さんって、一番得意なゲームって何？
そう、ね、一番得意なゲームは、カタンか、まあ、ドミニオンになるかな。もう
なんか結構、あれだね、有名どころというか、超大御所的なところ。
で、二つに、共通してるのって、毎回、そのゲームの内容というか、その使用できるカードだったり、その使用するボードの内容っていうのが毎回異なるというね、
うん、
というところはちょっと一つ特徴としてあるかなと思っていて、
なんか毎回同じゲームをやるにしてもその盤上が変わっていくから、うん、なんか新鮮な気持ちっていうかね、
そうね、
飽きずにできますよね、そういうカタンとかドミニオンとかっていうゲーム、うんうん、
でさらにそこに運要素の絡む、要はサイコロの目とかね、
うん、
山札からどういうカードを引けるかっていう、あ、そのカードの引き、まあ、そういうところが、うん、まあ、結構こう勝敗に来る、関わってくるようなゲームが好き。
わかる。本当にね、若武者さんね、運を使って、運を使うゲームの勝ち方がえげつないんだよね。うん、もうこの中でうぬん先生がね、一番俺の気持ち分かってくれる。
僕は、一回やっただけで、痛感したレベルだから。
そうそう。心を折るぐらいのね、
そう。
運のオーバーキルだからね。 運でオーバーキルされるレベル。
うん。
もうね、ドミニオンとか、あと、最近だと、あの、初心者相手に、泥棒のコンボで、全部を、絞り取るだけ絞り取って、勝つっていう勝ち方をしたらしいね、若宮さん。
やりました。
初心者相手にね。
初心者相手に。遊んでくれないかもしれないです。
もうそのレベルでボコボコにしてたから。
ひどい。
ちょっとね、止めたんだ
よね。僕とやることをね。うん、
だってね、あれだよね、ハードモード。
いや、もうエクストラじゃないっすかね。
本当にね、ついこの間さ、ついこの間っていうか、もう、実時間、昨日ですよ。昨日おとといやったね、RPG 系のカードゲームっていうのをね、やったわけなんですね。もうそれがあの戦闘でね、うん、ダイスを振って攻撃力を決めるってやつなんだけど、うん、本当にね、たとえ敵が、レベル1、まあ、レベル1から3まであって、レベル1の弱い相手であっても、敵役のサイコロをタカさんが振るとね、レベル3以上に跳ね上がるからね。
プレイヤーと、
プレイヤー
は自分の、キャラクターの攻撃力を決める。で、もう相手、モンスターの、攻撃力は誰か他のプレイヤーがサイコロを振るんだけど、その振る人が若武者さんになるとちょっとハードモードになる。それだけ。
そうだね。
そう、出てくる全出てくる敵全部ラスボスだった。
実際にその彼のね2号さんがその時自分で作っていたパーティーの戦闘力っていうのが大体15ぐらいでしたと。
うん、そうね、
で、引いたカードの、対戦しなきゃいけないモンスターの戦闘力が、まあ、12ぐらいでしたと。
そうそうそう。普通ならそこで勝てます。
そうそう。そしたら、これ単純に15対12で、それにサイコロ1個振って、その出目で、
出目をプラスする。
加算してた。そうですよ、お互いに。だから最高でそのモンスターの方は16まで出して18に跳ね上がるんだけど、
俺の方は21まで跳ね上がるからね。
そうそうそう。でこの状況でほぼ負けはないでしょうと思うじゃないですか。
うん、
で僕がそうそう一斉のせでこうサイコロを同時に振りますと、うん、そうすると大体確か6と6
6-1 6-1 だったね。俺が1でおたかさんが6を出すっていう。
で、ひっくり返しちゃって。
そう。
で、なんかそれの、もう戦ったモンスターの効果で、確か主人公の、そのキャラ、彼が作っていたパーティーのメンバー一人死んじゃったんだよね。
死ぬね。そう。また仲間を探すところから始まんなきゃいけなかったわけなんですよ。
なんか結構な装備をしてゴブリンに挑んだらゴブリンに一人殺されたみたいな。
そうそれ。本当にね、運ゲーはね、若武者さんとやるとね、ハードモード。うん、
一緒にやってたも若干引いてたね。
そう引いてたね。まあ、そういったね、運ゲーの絡むのはね、若武者さんに任せるとっていうことなんですよ。
うん、逆に、ね、2号さんとやるときは、うん、俺絶対勝つんですよ、大体。
そうだね、勝つね。
ちょっとね、そのね、コンボがある。
うん、我々の中の法則というか。
そう。まあ、流れがあるからね。
うん、
俺の方から、タカさんの方に、こう、運の流れがこう、ずらっと流れていくんだけども、その間に誰か一人が挟むと、その人の運を一緒に下げて、タカさんの方に運を持っていくっていう、相乗効果が。
ただし、運さんが間に入ると、なんとか抵抗力があるらしくて、意外に持つっていう。
持つのは俺だけで、ウヌン先生は負けてるけどね。
だから、このメンバーでやるときは、赤順が重要になります。
赤順重要にな
うん、席を移動するのめんどくさがってゲーム始めちゃうと大惨事になることが多い。
大惨事になるね。左回りとかで俺とタカさんの間に誰か挟むとその人悲惨だから、ね、まあそういった運慶の ゲームをね、まあ、俺もちょっと克服したいなと思ってんだけど、
なんかね、最初はね、迷信だと思ってたけど、ここまでなんかいろいろ続くとね、ちょっと引くよね。
引くよ。
ドン引きします。本気で。
うぬん先生は、なんか、ようやくうぬん先生のターンまで来たわ。
やっと来たな。
俺さっきからうぬん先生って言ってるのに、全部あの高さにかぶせられて消されて。
一回かぶったね。
うぬん先生どういったゲーム？
やっぱね、ゲームはまあ結構好きなんですけど、なんていうか、その場の一発の発想でやるゲームが好きです。
一発ネタ的なゲーム、
一発ネタっていうかさ、大喜利ゲーム好きだよ。
はい、なかなかその知らない人は全然知らないジャンルっていうか、やったことないと本当よくわかんないと思うんですが、
その場でお話を考える、
そう、
そうっていうゲームがあるんですよ。
まあ、例えばキャット&チョコレートっていうゲームがありまして、はい、それは、カードゲームなんですが、まず手札を3枚もらいます。その手札にはいろんなアイテムが書かれています。例えば、まあ、本とか、まあ、注射器とか、まあ、それはただそのアイテムの道具が書かれたカードを3枚もらいます。それでまあいろいろバージョンがあるんですが、例えばその幽霊屋敷に、探検に行くっていうシチュエーションのセットがありまして、でそれで手札の他にイベントカードというのがありまして、そのイベントカードをめくると、まあいろんな事件が起こるんですよ。
まあ例えば、その事件をその手持ちのアイテムカードでどう乗り切るか、それを即興で作れっていうゲームなのね。
ああ、ちょっと、それ何ですか、面白そう。
面白そうと思うだろ、面白そう。実際やるとね、簡単に心を折る。
あ、そうなん
だ。つまり大喜利ゲームだ。そう、恥ずかしいっていうことでもないんだけど、必死に頑張って考えて、落ちまでつけて言うのに対して受けなかったときに。
ああ。
あのね、あのライブ感がね、すげえ心折る。
ライブ感がいいんですよ。
ライブ感がいいんでしょうけど、すごいね、すごい、シーンってなった時の感じね。
それも含めてね。
そう、
シラフの時はやれないゲーム。
結構俺らやるけどね。
やるけど。
でも俺、アルコール入らないと無理だわ、あれも。
今くら。あとさ、うぬ先生、ディクシットとかも好きだよ。
そうあれも、ね、
ディクシットも同じくね、まあ手札、連想ゲームっていう方があれは正しいんですかね。それぞれ手札1枚、1枚ずつ出して、はい、自分出していって、まあ、なんでしたっけ、テーマを抽象的に喋るんでしたっけ。
まずカードっていうのは何も文字は書かれてなくて絵なんです。一枚の絵画が
イラストのカード
ですね。それをまあ出します。出すんじゃなくて、まず自分で選んで、そのタイトルというかテーマを決めます。
テーマをなんか言うんですよね、みんなに。
テーマを言います。それはその時はその絵はまだ見せていなくて、まあ、テーマを決める。でそのテーマに沿って他のメンバーもそのテーマに沿った絵を自分の手札から出します。そうするとまあ誰がどの絵を出したかは分からなくなるんです。こうシャッフルして、それで、
まあ、それぞれが出したカードに対してみんなが投票っていうか、そのテーマに対して、
一番ふさわしい
絵をっていうのを選んです。で選ばれたら得点。で誰にも選ばれなかった、場合は得点はしない。でまたものすごく分かりやすいテーマにしてしまって全員から当てられるとそれもまた得点にならない。そうだから程よくみんなに当ててもらえるプラス、なんていうかね、 全員に分かりやすいような、テーマを選んではダメっていうね。なんていうか発想力というか、
そう、感性で。
感性でね。その人の感性が確実に問われる。
そうなんです。で、恐ろしいゲームなんです。
恐ろしい。もつゆきはどういったゲーム？
僕はまあ、さっき話出たように、距離的に、一緒に遊べる人がいないんで、ネットゲーム専用ですね。
もちろんネットゲーム専門で、結構ネットゲームやってるイメージあるわ。
結構やって、
最近は何やってるの？
まあ、カンコレ筆頭に。
カンコレ筆頭にね。
ドラゴンネストに少し復帰したり。
うん、あ、また始めたのね。
また、最近緑川ひかるさんが声優でキャラを、キャラを作ってて、で、その忍者のキャラをやると、まあ、課金のガチャで手に入るアイテムが入るよっていうことで、まあ、それをやってるんですよ。まあ、ドラゴンネスト自体はすごくいいゲームなんで、今もう完全に無料でできるゲームです。
はい、アクション。
どんなゲーム？
ですね、アクション、ステージ制のアクション RPG っていうんですかね。で、なんか今までのネットゲームだと、パーティーで行くと、まあ、最初からパーティーだと経験値が入りやすいとかレベルが上がりやすいとかあるんですけど、このドラゴンネスト、ソロの方が経験値いいです。
はい、でソロゲー？ソロゲーなの？
ソロゲー。レベル50ぐらいまではソロゲー。
ああ、なるほどね。50までしこしこ自分で上げないといけないんだ。
そう。
なんかさ、ネットゲームとかってさ、まあ、こういった言い方ちょっと悪いんだけどさ、あと初心者お断り的なところあるじゃん。
ああ、
わかる。
ネットゲームに限らず、多分ゲームっていうのは大体、ほら、最初慣れるまでが。
いや、まあ、慣れるまでが、大変やとは思うんやけどさ、慣れてない状態で、その、まあ、上級者の人たちの行くところに行くのも悪いかどうかも知らないんだけどさ、わかんないんだけど。
高くなるのは確かに、
ね。なんかね、そういったことがあるからさ、俺ちょっとネットゲーム苦手なんだよね。
で、そこでおすすめなのがリーグオブレジェンドという。
出ましたね。
海外で、まあ、一番有名なと言われているほどのネットゲームなんだけど、こちらはまあ、5対5の対人プレイで、で、そうね、ゲームプレイをすると、ソロだと、その自分が今勝率とか、どのレベルの相手に勝って、その勝率を得ているかっていう、すごく細かく分けられて、本当に自分と同じような実力の人たちと、こう、チームを、勝負するわけ。
レベル合わせてくれるってわけね。
そう。しかもこのゲーム自体には課金要素っていうのが課金で強くなる要素が一切なくて、キャラの見た目が変わる程度しかも課金がない。で、本当にもう完全無料でできるし、そしてキャラも、その自分の使い方戦略次第でも無限の可能性を秘めているノンバラが多い、っていうのが特質ですね。
なんか初心者の人でも同じレベルの人たちと遊べるし、まあ、課金してる人が強いっていうわけじゃないから、
そう、
まあ、ハードルがちょっと低く感じるかなっ
ていう。まあ、英語なんでそこのハードルが一気にガン上がるんだけど。
あれ、もつゆき英語できん？
できるわけないじゃん。
それ、まあ、いろんなゲームそれぞれメンバーね、いろいろゲームの好みとか全然変わってきてるね、こうやって改めて見てみる。俺なんかはね、まあ、アナログゲームとかはさ、やっぱり結構いろいろ買ったりもするんですよ。買ったりも、まあ、なかなかできる機会っていうかタイミングはないけど、農場系のゲーム。だから資源を生産して、その資源を使って商品を作って、その商品を売ってお金にして、お金を使って勝利点を稼ぐとかっていうね。
僕もそういうの好きかな。
なんか箱庭型のゲームみたいな。そういったゲームは結構好きなんですよ。有名どころで言うと、プエルトリコ。
知らない。有名なのかよく分からないけ
ど、ね、まあ、ゲーム大賞取ってたはずです、確か、はい。あとはアグリコラとかね。ごめん、もつ以外はちょっと分かんないと思うけども、うんうん。あれもね、まあ、資源を取っていって、自分の農場を作って、最終的に素晴らしい農場が出来上がれば、それに対して勝利点が払われて、勝利点の高い人が勝ちっていうゲーム。
うんうん、
そう、あの牛とか豚とかいろんなものをね、
うん、
家畜として飼って、それを食料にして、
うん、
それを食料にして、そこに住んでる人たちに与えないと、そこの人たちが餓死はしないんだけど餓死はしないんだけども、借金をして食いつながなきゃいけないとかっていう、結構ね、箱庭系のゲームにはね、あの人の一生が詰まってる感がすごい好きなの。
あ、
最初はちょっとルールはね、
複雑なやつ結構多いですね。俺が好きなやつ
は。なんかストラテジーゲームが好きなの？
ストラテジーはね、実際あんまりやったことない。
お
うん、ストラテジーというよりはね、なんか
人と戦わないで自分だけのプレイでこう煮詰めるのが好きなんでしょ？
まあ、それは結構ありますね。
あ、じゃあ信長の野望みたいな。
あれはごめん、ダメだった。
あ、ダメだった。
あのね、何がダメかっていうと、うん、あのね、歴史上の人物がわからないからダメだった。
ああ。
誰が何してるのか全然わかんなくてさ。だから、それアナログゲームだけじゃなくてね、あのデジタルゲームとかでも、俺はもつゆきと違って、オンラインゲームちょっと苦手なんだ。
うん。
うん、なんか、他の人のペースに合わせてゲームするのがダメなのもんで。
うん。
突き詰めてやるのであれば、アクションゲームとかシミュレーションゲームとか結構好きで、
うんうん
うん、アクションゲームとかだと、まあ、最近はゼルダの伝説とかやってるし、あとシミュレーションだと、スパロボ、
あ、
うん、
今度新作出て、
あ、出ますな、
ね、うん、
ついに第3次 Z がね、
今ビータでビータ予約開始だせね、
あ、そうそう、予約しとかないと、うん、っていうのもね、まあ、スパロボとかも好きなわけなんですよ、
うん
うん、まあどちらかというと、みんなでワイワイやってるゲームよりは一人でやってるゲームの方が好きだね。なんで俺この場にいるんだっていうことになるんだけど。
まあコンピューターゲームとしてはってこと、
ね、そうだね、はい、
まあ、でもあれアグリコラ
アグリコラはもうソリティアできる。
シェフィーはどうだろう。
ん
シェフィ
ーシェフィー、あー、羊を増やす、うん、同人ですかあれって。
いや、資本ゲーム。じ
ゃない。同人ゲームじゃないんですね。まあ、羊用はもうカードゲームなんですけども、まあ、羊を増やしていくゲームとしか言えないですよね。
うん。それ以外の説明はいらない。
できないですしね。
うん。
うん、あれもね、面白かった。
面白
い。ただね、一人でどんどん突き詰めていくゲームは好きなんだけども、ね、みんなといるときに一人でやってるのは寂しいじゃん。
うん、僕はむしろ逆に最近はみんなとするゲームにすごい飢えてる。
ああ。
つい最近もちょっとマインクラフトとか、
うん。
うん。一緒に友達と一緒にやったりしてた。
そうだね。やっぱり、まあ、一人でやるゲームって結構楽しいんだけどね。
僕は一人で今やってるゲームといったら、フォトカノ。ずっとやってなかったんだけど、ここ最近ちょっとやりだしたら、あ、なんかちょっと面白いなっていう。
そういったゲームをやる人いいな、あ、持つ気がいるわ。なかなかね、触れないジャンルだからさ。
一人でやるゲームで最近すごいハマったのは、ファークライ3。
あ、
一時期みんなでやってたんだけど、うん、これ一人プレイのシナリオとかアクションがすごい好きで、
あ、
僕はうん、全クリ
クリアまでした人だね、確か、
うん、あれすごいハマった。
ああ、いいんじゃない、まあ、それぞれね、みんなゲームの趣味っていうのは全然違
う
わけなんですけども、うん、そんなね4人が集まっていってね、まあ、これからどんなゲームが作れるのか、
うん、
まあ次回からね、まあ、具体的にどうやってゲームを作っていこうかっていうのをね、話し合っていきたいかなと思うわけなんですよ。
うん。
まあ、ちょっと俺は心配になってきたけどね。
趣味が違いすぎて。
うん、それぞれの趣味が違いすぎるから。まあ、やれんじゃない？
うん、まあ、大丈夫でしょう。むしろ、いろんな趣味を持ってる人の方が。
そうそう、まあ、いろんな意見が出てくるっていう。
う
ん、
そうそう。
まあ、いいものが作れるかもしれない。
うん。
まあまあ、次回から、まあ、どんどん話し合っていきましょう。
はい。
はい、頑張ろうぜ。
つい。
はい。
はい。
はい、というわけでね、第1回今更ゲームクラフトのですね、まあ、第1回目がですね、まあ、こんな感じで進んでいったわけなんですけども、もつ駅どうですか？
うん。
なんかこんなグダグダな感じで進んでるけども。
まあ、なんか僕らっぽくていいんじゃないかなとは。
まあ、そう、なんかぼんやりしたまとめだよな。
ほら、グダグダって僕らの代名詞やん。
まあね、確かにね。うん、こんな年になって今更ゲーム作ろうなんて言い出すからね。
ね。
ね。
でもまあ、すごくその、作ろうとかいうのはすごくいいと思うね。まあ、ね、
作らないとね、人生哲学だから。
大体3話まで。
大体3話まで。第3回くらいまでしかちょっと話さないと思うけども、人生哲学。
僕はこのラジオを聞いてくれて、誰かリーグオブレジェンド一緒にやってくれる人いると楽しい、嬉しいなと。思ってるね。
じゃあ、もつゆきとね、一緒にリーグオブレジェンドやってくれる人を募集中ということで。
募集中です
。ここまで、ここまでとか言って。
出ないよ、出ないよ、ポッドキャストだから。出てないから、持ってどこってなるか。はい、まあ、若武者さん、どうだった？こういった形のラジオを撮ってみてね。
まあ、さっきも言ったけど、最終的に出来上がったときにいろんなことを検討してね。こう少しずつ形にしていったんだっていうのを、まあ、こう振り返れるような形になればいいと思います、
うん、まとめたね、うん、まとめたね。まだまとめに入るのはちょっと早いんだけど、まとめたね。
うん、
はい。でも宇野先生ね、宇野先生どうですか、第1回目やってみて。
うん、まあこんなもんで。
まあ確かに、
うん、
まあ、こんなもんなんだ。なんかこんなグダグダした感じで大丈夫かなっていうのはありますけどね。
大丈夫か大丈夫じゃないかは、まあ、後で決めてます。とりあえず、これを出してみよう。作ってみよう。
そうだね。まあ、我々のモットーはとりあえずやってみようっていうのがありますからね。
うん、今更と言われようが、
そう、今更と言われようが、まあ、どんなことを言われようが、自分の好きなことをやってるだけなんだ。
そう、岩田さんと言われても大丈夫なようにすでに自分で言っているんだから。
その辺はちょっと保険をかけていくね。自分に保険をかけつつね、もう我々も大人ですから、保険のことはちゃんと考えていかないと。
それは保険っていうか保身じゃね。
あれ、そういえば渡したやつちゃんと持って帰った？
今その話題を言うの。なんか自由だな。まあまあ、若武者さんにね、この前保険の資料もらったんだけども、その話を突然始めたんだね。
リアル保険。
リアル保険、うん、資産運用の話をちょっと。
大人なの。
大人なのでね。
なるほどね。
もうちょっと考えないといけないかなっていうのもありました。はい、ちょっと若武者さんに依頼して、はい、ちょっと資料をいただきまして。はい、ごめんなさい、ちょっとまだ読んでないんですけど、はい、ちょっと活用させていただきます。
はい。
なんだろうね、夢がないよね。もうちょっと夢にあふれる、ね、みんないろんな人に万人に楽しんでいただけるような、ね、番組にしていきたいかなって思ってるんだけどもね。
うん、
そうね。なんか聞いてくれる方がね、だんだん、まあ、増えていけばいいなっていうのもあるし、聞いてくれる方がいらっしゃればね、まあ、なんかご意見なんかいただけると嬉しいかなっていうのもありますよね。
おすすめのゲームとか教えてくれても嬉しいね。
ああね。で、
それを僕らがこう、やると
か。やりますか？やります、うん、やってみたい。
できたら、やってみたい。
うん、まあ、そういったのもやっていきます。おすすめのゲームね。
うん、
自分たちでしか、自分たちの偏ったジャンルしか分かんないじゃん。
そうそうそう。うん、
だからいろんなところに間口を広げるっていうのもね、
うん、
いろいろいいかもしれないね。
うん、
ね、そういったおすすめのゲームを。あとは何だろうね。まあ、なんか、聞いてくれる人がたくさん増えたら、 なんかそういう紹介、お便り紹介みたいな。
ああ、
憧れちゃう、ね、
そういうのいいね。
憧れるね、それ。
憧れちゃうね。うん、ラジオやるからにはちょっと憧れちゃうところが。
やってみたい。
メールはどこに送ったらいいんでしょうか。
メールはですね、うん、まだそんな意見も来て
ない。低空飛行。
メールはですね、もうちょっと締めの時に言おうかなと思ったんですけども、ごめんなさい、メールの方はですね、ちょっとまだ間に合ってなくてですね、なんたってね、皆さん、今日、このラジオの収録決めたの、今日の昼だから、ね、今、ちょうど、まあ、12時、まあ、深夜24時前なんですけども、ラジオ撮ろうって言い出したのね、今日、その日の昼間だったからね。
せやったな。
昼間やろうって言い出したね。
月曜のね。
月曜の昼から、ね、そうやっていこうっていう、ね、突然なんでこんなことを始めたかというと、まあ、やりたかったからっていうだけなんです、うん、作りたい、はい、その衝動だけでね、うん、生きてる。そう。
じゃあその言い方だとさ、うん、その場のテンションで生きてるみたいな。
その場のテンション、そのまあ、そんな失礼なことで言うと、俺だって資産運用のことは考えろ。
保険の話はもうええわ。
まあね、まあ、こういった形でね、まあ、やってまいりました第1回、今更ゲームクラフトなんですけども、まあ、今更ゲームクラフトではですね、まあ、聞いていただける方がいらっしゃれば、皆さんからのご意見、ご感想、まあ、こっそりお待ちしております。メールフォームの方はですね、まだ作れてないんですけども、ツイッターアカウントの方がありますんでね、まあ、そちらの方からですね、まあ、リプライ飛ばしていただければなと。アカウントの方がですね、アットマーク、ADGRAPH2013。AD グラフ2013ですね。まあ、そちらの方までですね、まあ、よろしければフォローしていただければ、我々、ね、嬉しいかなっていうところではあるんですけど。まあ、あと、我々でやってることといえば、まあ、途中で終わったマイクラ動画とかやってるけども。うん。また、それもやっていきたいね。
うん。一部に評判良かったね。
本当に？
うん。
俺あんまりそれ信じてないんだけど。
ああ、そうな。なんか、面白かったっていう声が。
よかった。じゃあ、うん、今度また続けるしかない。またそれの収録の予定も組んでいこう。うん、
せやね。
はい、せやね。まあ、そんな感じでですね、第1回、今更ゲームクラフトだったんですけども、まあ、そろそろお別れのお時間となってしまいましたが、はい。まあ、次回もですね、まあ、のんびり、ざっくり、ゆっくりですね、まあ、ゲームのことについて語り合っていこうかなと思いますので、まあ、これからもどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくね。
よろしく、トリック。じゃあ、はい。皆さん、次回まで、まあ、さようならということで、じゃあ皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、じゃあ、